心を読むの時間です。古事記神話から読む古代人の心第3回農耕の起源種を持ってきたスサノオ。お話は千葉大学名誉教授の三浦祐幸さんです。
三浦です。今回は日本人にとって最も重要な生業といえる稲作の始まりについて、古事記の神話がどのように語られているかということを考えてみたいと思います。稲作といえば、今も天皇が田植えや稲刈りをするニュースが放映されたりしますから、天皇にゆかりが深いなりわいだとお考えの方が多いのではないでしょうか。確かにそうなのですけれども、古事記の神話を読んでいくと、アマテラスと対立するスサノオという神が農耕と深いつながりを持っていることが分かってきます。神話では高間の原から神やらいに現れた、つまり追放されたということですけれども、追われたスサノオが出雲に降りてヤマッタのオロチを退治するというのは、よく知られた古事記の神話の一つですけれども、高間の原から出雲に行く途中でもう一つ別の仕事をします。そしてその一仕事がオロチ退治の前にはぜひとも必要なことでした。その場面を古事記では次のように語っています。テキストをお持ちの方は6ページにあります構成表 C の1番にあたる場面です。またスサノオは食べ物を黄月姫に買うた。すると黄月姫は鼻や口、また尻からも草々のおいしい食べ物を取り出し、いろいろに作り整えてもてなしたが、その時にその仕業を覗いて見ておった林さのスサノオのことですけれども、スサノオはわざと怪我して作っておると思い、立ちどころにその黄月姫を切り殺した。すると殺された神の身に次々に生まれてきたものは、頭には蚕が生まれ、二つの目には稲の種が生まれ、二つの耳には泡が生まれ、鼻には小豆が生まれ、頬には麦が生まれ、尻には豆が生まれた。そこでここに神無須比の御親の御事が、これを取らせて実のなる種となした。このように古事記では語っています。引用したのは、高間の原の神々がスサノオの手足の爪とひげを切って払いをして追いやったと語られるのに続いて語られている場面です。内容から見ると、それまでとは全く別の黄月姫殺しというお話に展開しているのに、冒頭の接続詞がまたとなっているのは、かなり不自然な展開の仕方です。こういう時、場面が変わる場合には、古事記はさてとかそこでといった意味にあたる彼、あるいはしかしという接続詞を用いて場面を展開するのが普通です。またという接続詞は現代語でもそうですけれども、前に置かれた事柄と並列して新たな話題に展開するとか、今まで述べてきた話題に新たな情報を付け加えるときに使う言葉です。そのようなこともあって、この神話に関してはもともと古事記にはなかった話がここに紛れ込んでしまったのではないかと考える研究者も多く、続いてこの後すぐに語られるオロチ退治神話とはそれほど密接につながっているわけではないと、そういう考え方が 多くなっているように思います。しかし私はこの神話がなければオロチ退治神話が語られる展開にはならない、あるいはオロチ退治神話が語られる理由っていうのはこの大月姫神話がないと成り立たないのではないかというふうに考えていまして、この今読んだ話とオロチ退治神話というのはとても緊密な形でつながっていると見なければならないと考えています。その前にまず音声で語られる伝承というのは様々なバリエーションを持っていまして、小さなブロック、お話の一つの塊というのがくっついたり離れたりしながらそれが流れを作っていくという形で、神話は出来上がっています。高間の原の追放された佐野が出雲に行くという展開、それはこの全体の流れの中では決まっているわけですけれども、その時にまっすぐ出雲に行くこともできますし、どこかに寄り道をしながら行くこともあり得るわけです。その寄り道も一箇所だけではなくてあちこち経由してやっと出雲に行くというふうに語ろうと思えば語ることもできるわけです。そしてそのように語った方が苦難の旅、苦しい旅というのをドラマチックに語ることができる。これはドラマでも神話でも同じことです。そのように考えると高間の原から追いやられさすらうスサノオのエピソードというのはおそらくいくつも語られて並べられていた可能性が高いと考えられます。それが古事記では今読んだまたという形で展開する話だけが残されてしまって、その前にあったかもしれない、あるいはあったに違いないお話、それも一つか二つか、そういうお話が脱落してしまったと、そのように考えることができる、あるいはそのように考えた方が理解しやすい、そう思います。そのように私が考える証拠というのは、これは日本文学者の西郷信綱さんが古事記注釈という本の中で指摘していることなんですけれども、日本書紀の一書の中にスサノオが蓑の笠を着て雨の中をさすらう話があって、その話などがおそらく他の話として並んでいたのではないか、こんなふうに指摘しているんですけれども、私もそのように考えます。日本書紀には聖伝と呼ばれる正しい伝えの他にいくつもの神話が並んでいる、同じ神話でもバリエーションの持ったいくつもの神話が並んでいるということは前にもお話ししたと思うんですけれども、そのここで言う一書というのは第7段というところに語られているものなんですが、高間の原を追放されたスサノオが雨が降り続く中を青い草を編んで蓑の笠にしてさまよって宿を神たちに乞うた、あちこちで宿を乞うたんだけれども、神々は汝はこれ己自身の行いが邪悪だったために放逐されたのだ、どうして宿を乞うたりするのだと言って皆拒んだ、そのために風雨が激しい中をスサノオはとどまり休むこともできずに苦しみながら降りていった、そんなふうに語られています。この日本書紀の一書に語られているような話がその次にお腹が空いて大月姫に食べ物を乞うという古事記のエピソードの前に入っていれば神話の流れはとてもスムーズになるんではないかと思えるわけです。で、スサノオは高間の原から 出雲へ降りていったというふうに古事記や日本書紀では語っていますけれども、スサノオが出雲に行くというのはあらかじめ決定されていたわけではありません。高間の原の神々はスサノオを出雲に追放したというわけではなくて、高間の原から追い出した、いわゆる所払いというようなものですから、出雲に行ったというのはある意味では偶然と考えることもできます。そして高間の原から出雲へどのような道をたどっていったかというのも神話では何も語っていません。また先ほど読んだ話でスサノオに殺されてしまった黄月姫という女神がどこに住んでいる神かということは古事記には何も語っていないのです。その黄月姫の居場所について従来の研究では、一つは高間の原のどこかにいたのではないか、それから四国の阿波の国、これは徳島県ですけれども、その四国の阿波の国にいたのではないかというふうに見なす見解もあります。ただいずれにしてもきちんと論じられているわけではないのですけれども、なぜ阿波の国が出てくるかというと、イザナキとイザナミが結婚してこの地上が作られる、その時に四国を生んだ時、四国は4つの顔を持っているというふうに神話では語っているんですが、その一つの阿波の国というのは黄月姫という神が守っているのだというふうにその神話では語っています。ただ私はその高間の原のどこかに黄月姫がいたとか、阿波の国で降りてきて黄月姫に出会ったとか、どうもどちらもあまり説得力はないのではないかというふうに考えています。神話の流れからすると、黄月姫は高間の原と地上との間、まあ、最終的にはスサノオは出雲に行くわけですから、その出雲と高間の原との間のどこか、それはひょっとしたら海の彼方の想像上の世界かもしれませんし、朝鮮半島のようなよその世界だったかもしれませんけれども、天空の高間の原とも出雲とも直接つながっていないところ、そのような場所に黄月姫はいたのではないかと想像されます。そして高間の原を追放されたスサノオはあちこちをさまよううちに黄月姫という女神の住む世界に立ち寄ったのだと考えてみればどうでしょうか。この黄月姫という名前ですけれども、王というのは偉大な立派なという褒め言葉、それから下という黄月の下ですが、これは連濁でつながって濁音になりますけれども、本来は静音、清らかな毛という音です。この毛という音ですが、これは一音で食べ物という意味を持っています。で、つというのは何々のという接続助詞ですから、姫という言葉とつないでいるわけで、全体の意味としては偉大なる食べ物の女神という意味になります。ですからこの神話に語られるように、ありとあらゆる食べ物を無秩序に全ての穴という穴から出してくるというふうな形で排泄するように食べ物を生み出してくる、そういう神なのだというふうに語っています。このような食べ物の女神、大体食べ物の神は女神ですけれども、毛の神というのが阿波の国だけにいるわけではなくて、毛の神というのはあちこちに見られます。現在でも毛衣の神とか血巫女とか食べ物の神を祀っているところはいろいろとあります。ですから阿波の国へ行ったというふうに限定するのはあまりにもこう考え方が狭すぎるというふうに思われます。 しかもこの大月姫の姿を見ていますと、大地からあらゆる実りや生命が燃え出てくるような、そういう大地の根源の力を生命として宿している、そういう女神、まあ名前をつけるなら大地母神、大地の母なる神、あらゆる生産を司っているような、そのような存在、それが大月姫という女神であると考えることができると思うわけです。で、その大月姫は鼻や口やお尻などあらゆるところ、穴という穴からおいしい食べ物を次々に出してきます。それは混沌とした根源の力を秘めた女神をイメージさせる表現である。例えば栽培というふうな秩序だった生産ではない、もっと混沌とした生産の女神といったような性格が大月姫にはあります。ところがその女神がいろいろと作り整えてもてなす様をこっそり覗き見たスサノオは、わざと自分に対して汚れた食べ物を出しているのではないかと疑って、怒ってその場で大月姫を切り殺してしまいます。ここにはまあスサノオという神の非常に直情的な、カーッとなって何かしでかしてしまうような性格がとてもよく出ているということができるんですけれども、その切り殺された大月姫の体のあちこちから、頭からは蚕、そして後の5つの部位から5つの穀物、米と泡と小豆と麦とそれから大豆、この5つの穀物が生えてきたというふうに語っています。神話では誰かが殺される、あるいは死ぬという場合には、それは世界の終わりではなくて、新たに次のものが、もっと素晴らしいものが再生してくるというふうに、死と再生というのが一つのサイクルの中で語られていくということはしばしば見られます。で、大月姫の死体から素晴らしい食べ物が出現したというのは、その点ではとてもわかりやすい語り方だと言っていいと思います。そしてそれを説明するなら、混沌の女神の死というのは秩序ある生産を生み出していくのだというふうに説明することができます。この展開を採集から栽培へ、自然に生えたものを取って集めるという最終的な仕事から栽培するという形のなりわいへと、そういうふうに変化していったというふうに考えれば、大月姫という女神はまさに縄文的な女神、そしてその女神の死によって弥生的な稲作をはじめとした栽培という行為が、行動が、生産が始まったのだというふうに説明することができます。ただし現在の考古学や歴史学では、縄文時代は採集、弥生時代は栽培といったふうにはっきりと区別するというのは否定されているわけですけれども、ただ最終的な生活から栽培をするという生活なりわいの方法へと次第にこう移行していくというふうなあり方、そのあり方を象徴的に大月姫殺しというこの神話が伝えているのだというふうに捉えることは認めていいのではないかと思っています。そしてそのように説明したときに、この大月姫殺しの神話の中にカンムスヒというもう一人の女神が登場するというのは、 とても重要なことです。しかし、この神話、今先ほど読みました神話ですけれども、文章が非常に曖昧でうまく読み取れない部分があります。その神話の最後の部分なんですけれども、大月姫を殺して穀物が生えてきた、5つの穀物が生えてくると、それをカンムムスヒの御親の御事がこれを取らせて実のなる種となしたというふうに語られています。原文ではカンムスヒの御事がこれを取らしめて種となすと、たったその5文字5つの漢字だけで示されておりまして、それを私は言葉を添えながら解釈しました。で、この原文は随分簡略で、カンムスヒがこれを取らせた、これというのはその生えてきた種、稲なら稲と考えることができますが、誰に取らせたかというふうなことは何も語られてない。それから種になしたものをどうしたのかということも具体的に何も書いてない。そのような形で神話は伝えられているわけです。それで次のように私は解釈しました。カンムスヒというのはムスヒ、物を生み出す力を持つ神、そのカンムスヒの御親という呼ばれる女神が、これその大月姫の体になり出てきた稲などの種をスサノオに取らせた。周りにはスサノオしかいませんから、スサノオに取らせて、それを自分のところに持ってこさせて、そのもろもろの実のなる種をカンムスヒが浄化した、きれいに清めた、そしてちゃんとした実のなる種として改めてスサノオに授けて、そしてスサノオに地上に持っていかせた。このようにかなり言葉を補って、意味を補って解釈することによって、全体のこの神話の役割、あるいは語られる意味といったものが理解できるようになるのだろうと考えています。いずれにしても、高間の原から出雲へと行く途中で、スサノオは大月姫に出会って蚕と五穀の種を手に入れて、それを持って出雲にやってきたと読まなければ、オロチ退治神話への展開が叶いません。なぜかというと、オロチを退治してクシナダ姫、生贄になるはずだったクシナダ姫を助けて結婚するわけですけれども、このクシナダ姫との結婚というのが、稲を持っていなければ、種を持って降りてこなければ不可能であったというふうに考えられるからです。そのように考える鍵というのは、オロチの生贄になってオロチに食われそうになっている乙女の名前、クシナダ姫という名前に秘められています。そのクシナダ姫という名前なんですけれども、古事記では漢字の表記は、クシ、髪の毛をくし削るあのクシという字、クシという字に名前の名と田んぼの田、それに姫と書いてクシナダ姫というふうに表記されているんですけれども、このクシという漢字が出てくるのは、オロチから守るためにクシナダ姫をクシに変身させて、スサノオは自分の髪に刺していた。そうやってクシナダ姫を守りながらオロチを退治したというふうに神話では語られているんですけれども、 実際のクシナダ姫というのは全く別の意味を持った女神だというふうに考えなければ、成り立ちません。で、どのように考えればいいかっていうと、クシナダ姫のクシというのは形容詞で、クシ、霊妙な、何か素晴らしい力を持っているというふうな意味を持った形容詞、それからナダというのは、この言葉はクシ、イナダが綴まった形であるというふうに、認められます。同じ母音がつながっているので一つの母音になってしまって稲田の意が落ちてしまった。ですから元の形はクシ稲田姫で、その霊妙なる稲田、稲の田んぼのお姫様というふうに解釈しますと、つまり豊かに実る田んぼの女神と、そこへよそから素晴らしい種を持った男がやってきた。このように考えると、神無月から種を託されて出雲にやってきたスサノオが、ヤマタノオロチを退治することで田んぼの女神であるクシナダ姫と結婚するという展開は、まさに稲の種と田んぼとが結ばれることで稲作の起源を語る神話になっているというのが、この古事記のオロチ退治神話であり、ですからその前にどうしてもスサノオは種を手に入れてそれを持ってやってくるということが必要だったのだというふうに読み取ることができるわけです。カムスヒという神様は第1回でお話しした冒頭の部分に出てきました。その後も何度も古事記に登場する神様なんですけれども、冒頭部分を除くと他の場面では必ず出雲の神様が、何か危険なことがあったり、あわやという場面になると登場して助けてくれる、手を差し伸べてくれる、そのように語られています。ですから日本書紀にはこの神無水という神は全く出てこない。それはなぜかといえば、出雲を語る神話が日本書紀には存在しないので、古事記だけにこの神様は登場するんですが、その神の名前は、前にお話ししましたように、無水という生成力を表す言葉によってこの神の力は示されています。まさに物を生み出す、生産する神様、物を生み出す神として語られているわけです。その神無水姫がスサノオに取らせた。それが大月姫の体から出てきた5つの穀物、それと蚕だった。ところが、スサノオが大月姫を殺したためにそれは出てきたので、最初の種は血に汚れてあまり良くない不吉なものだというふうに考えられるわけで、神無水姫はそれを浄化して清めて汚れを取り払った正常な種としてスサノオに渡したというふうに読み取ればいいと。古事記の冒頭の神話では、神無水姫は高見無水姫という神様と並んで高間の原にいる、つまり天空世界にいるということになっているというのは前に見ましたけれども、どうももともとはこの神様は高間の原という天空世界にいるのではなくて、海の向こうにいる神ではないかというふうに見た方が分かりやすい神話がいくつもあります。どうも神無水姫っていう神は海とつながっている神らしいというふうに読み取れるわけです。その神無水姫が本来いますところ、あるいはその本来いますところとつながったところ、そこに大月姫という女神もいた。 具体的にはうまく説明できないんですけれども、そういうふうに桓武氏と大月姫というのは比較的近いところにいた。それは思い浮かべてみるならば、海の彼方の島のようなところ、言うんでしょうか。始まりの島のような、そんなところに桓武氏はいて、そしてスサノオは高間の原から追放されて、そこを経由しながら出雲にやってきた。そんな流れを見ることができます。稲をはじめとした栽培植物の種というのはどのようにしてもたらされたか。まあ日本人は基本的には稲作民族と呼ばれますけれども、そのような人々にとってはとても重要な問題、これが、農耕の始まりというものです。そしてスサノオは明らかにその稲種を持って出雲にやってきたというふうに語られているわけで、農耕の起源に関わっているそういう神様でした。稲作とか農耕の起源というのは、始まりというのは別に一つ唯一の始まりがあったわけではなくて、いろんな形で語られます。白い鳥や白鳥が稲穂をくわえて飛んできて、それを地上に落としたから稲作が始まったんだとか、弘法大師という偉いお坊様がよその国から稲の種をこっそりと持ち帰って、それでこちらにもたらしたとか、稲作の起源神話は時代によっても、それから地域によっても様々な形で語られています。その語り方が古事記ではスサノオが持ってきたというふうに語るわけですけれども、もう一つの神話を伝える日本書紀では、太陽と月とに関わる物語としてこの稲作の神話が出てきます。太陽というのは、火の神というのはアマテラス、そして月の神というのは月読という神様ですけれども、高間の原にいたアマテラスが月読に対して、アシャラナカツクニには受け持ちの神という神がいるらしいと。受けというのは穀物という意味なんですけれども、穀物を持っている神、それが受け持ちという神です。で、その受け持ちという神がいるらしいから見てきてくれというふうに月の神様に頼みます。そうすると月の神様は偵察に行って、地上に降りて行って、見た途端にその受け持ちを殺してしまうんです。それで帰ってきてしまうものですから、アマテラスは非常に怒って、もうあなたとは二度と一緒に住まないと言って、太陽は昼なんだけれども、月読は夜を守ることになって、昼と夜との区別ができたというふうな神話になっていくんですが、その後アマテラスは殺された受け持ちのことが気になって、雨の熊人という別の神様に、その受け持ちの神がどうなったか見てこいというふうに命じるんです。この熊人という神様はどういう神かよくわからないんですが、偵察に行くと、やはり大月姫と同じように、その受け持ちの神の体に穀物が生えていた。で、その様というのは、頭のてっぺんには牛と馬が、そして額の上には泡が、眉の上に眉、眉って蚕の眉、目の中には冷え、そして腹の中には稲、頬に麦と大豆と小豆がなってた、いうふうに伝えています。で、熊人はそれらを全部採集して、アマテラスのところへ持ってきた。そうするとアマテラスは、それを大層喜んで、大事に大事に高間の原で育てた。で、その育てていた稲をはじめとした五穀を、アマテラスの孫であるニニギノミコトが地上に降りていく。その降りていくときに稲穂を渡した。そして 地上でそれを育てるようにと言って託したというふうに語られていまして、それをユニワの稲穂というふうに呼んでいます。このユニワの稲穂と呼ばれる高間の原で育てた聖なる稲、大層素晴らしい稲が天孫降臨と一緒に地上に降りてきて、そしてそれが地上に広がっていったんだというふうに日本書紀の神話では語っていく。ですからアマテラスの子孫たち、つまり天皇につながっていくわけですが、その天皇たちがずっと稲作の起源に関わっているとして、その流れが今でも皇居で稲を育てるというふうなところにつながっていくという、天皇制と稲作というのを非常に強く語るのが日本書紀の神話です。ところが古事記の場合にはそこが、アマテラスも高間の原では稲を育てているという場面は出てくるんですけれども、それを地上にもたらしたというふうなことは全く語られていなくて、稲作の起源というのは先ほどお話ししましたように、スサノオが大月姫を殺し、その時に生まれた種を地上に持ってきて出雲にもたらしたというふうに語られている。そんなふうに古事記の神話の稲作の起源神話は語られる。それぞれ神話の語り方というのは語る人によって、あるいは書物によっていろいろと違っているんだというふうなところも大変興味深いところなんですけれども、その稲作が私たちにとっては極めて重要であり、そしてそれは神によってもたらされたんだというふうに語られるところはどの話も共通している。そんなふうにして、始まりを語ることによって、我々がそれをずっと続けていくんだということが保証される。つまり稲というものがこの日本列島の人々の住む人たちの生活を支える一番大事なものになっていくんだという、そのような神話として、このスサノオの神話にしろ、アマテラスの神話にしろ語られているのだというふうに、見ていいのだろうと思います。それからスサノオという神様について言いますと、これは古事記には出てこないんですが、日本書紀を見ていきますと、スサノオは地上に降りてこの出雲にやってきた時に木の種、小種を持ってきた。杉とかヒノキとかクスとかあらゆる木の種を持ってきて、実のなる木の種も持ってきて、それを日本列島にずっと息子のイタケルという息子と一緒に植えて回ったというふうな神話が日本書紀には出てきます。そんなふうにして植物あるいは樹木、そういったものの始まりというところにもスサノオは関わっているという点で、スサノオという神が単にオロチを退治するという勇敢な英雄というだけではなくて、そのような生産に関わる非常に重要な役割もまたあったんだということが古事記あるいは日本書紀を読んでいくと見えてくるところです。
古事記神話から読む古代人の心第3回、農耕の起源、種を持ってきたスサノオ。お話は千葉大学名誉教授の三浦介幸さんでした。ただいまこの番組のテキストを発売しております。お近くの書店でお求めください。書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。心を読むを終わります。